ないっしょ。
そんなことないっしょ、第174回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
のりこさんですね、
はい、
残念なお知らせなんですけども、ここ1年間この番組で推してきた奥様レコードのですね、イカオヤジが紅白に選ばれなかったのは、はい、納得ができない。
ちょっとプロモーションが足りなかったですかね。
足りなかったんだね。ちょっと来年は狙いたいなと。
うん、
まあ、本人がね、歌ってる本人が狙ってるかどうか分かんないけどね、僕としては出てほしいよね。
私も出てほしい
ね。イカオヤジでね。
じゃあ来年は考えましょうか ね。もうちょっと ね
考えましょう。頑張っていきましょうね。
頑張りましょう。
ということでですね、ここでですね、はい、もうたくさんのファンの方がね、奥様レコードのファンの方がいると思いますこの番組にはね、いる？大丈夫？いるよね。
います。
大丈夫だね。のりこさんも大好きだもんね。
私も大好き、
ね。そんな奥様レコードのですね、
はい、
じゃあちょっと今までまだかけたことのない新しい曲をね、ここで、お聞かせしたいと思いますよ。
あ、楽しみ。
大丈夫ですか？いうことでございましてですね、奥様レコードのですね、
はい、
石センターというこういい曲ですよ、これは。まあ、とりあえずまあ聞いてください。
はい。
みんなの友達の石センター。石を運ぶ僕ら子供は今日も元気だ。気を満たうまい遠くに運ぶ思い、いつでも力持ち、遠くの街へバケツに乗せて今日も石運ぶ。
はい、笑う曲じゃん。いい曲なんだから。
いや、最後の方でこの歌ってる方も笑ってましたよね。
うん、笑ってる。最後笑ってるんだよね。これちゃんとね、これ今歌詞がいい歌詞だったでしょ。
いつもの男性の声ではないんですね。
うん、どうもね、解説を読むとですね、
はい、
この家のね、庭にゴロゴロと落ちている石を拾うのが面倒だなと思っていて、
はい、
子供をうまく使って石 を拾わせる悪い親、ね、
あ、
こういう場面をどうも歌にしているらしくて、はい、でその子が拾わされている、その子がどうもサビの部分をなんかどうも聞かせてくれて、
はい、
でそこにいろいろ後付けして一曲作ったらしいんです
はい、うん、もう一度竹内さんタイトルを。
ですね、これは石センター。
石センター。
石センターという曲でございます。よかったね、どこ行っても売ってませんけどこの曲はね。いうことでございまして、はい、ではですね、今週もですね、たくさん、お便りいただいておりまして、
はい、
はい、この今週いただいたお便り、我々にこの元気と勇気とやる気を提供してくれたリスナーの方のお名前を読むコーナーでございます、はい、ではのりこさん、よろしくお願いします。
この番組はキムチさん、片岡もちぞうさん、ソニカルさん、笑うヒージャーさん、札幌マーシーさん、ナベさん、バロンさん、天然魔法少女風合成化合物毒劇物指定さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでございまして、
はい、
のりこさん、ちょっとね、今週はちょっとのりこさんの意見を聞きたい。
はい、どうぞ、ね、
どう思っているかなと。
は はい、
あのね、
ええ、
なんかさお店で商品買うじゃん、
はい、
ね、でちょっと高めのもの買ったりすると、
はい、
あのその商品を店員さんが出口まで一緒に持ってきてくれて、
はい、
お見送りしてくれるお店ってあるじゃん、あれってのりこさん気持ちいい、客として、
あのよくあ出口までお持ちいたしますって言って、
そうそうそうそう、
出口で渡されるパターンですよね。私は、
う
ん、もうあのレジでお買い物済ませたら、うん、もうそこで終わってほしいですね。
終わってほしいよね、
はい、
あれいらないよね。
そう、でも最近あれが増えましたよね。昔はそうでもなかったんですよね。
いや僕はね普段買い物してる中で、まあ、そういう目に遭うのはね、
はい、
そういう嫌な目に遭うのはね、スーツを買った時、
はい、
スーツ買った時はなんかあの紳士服のなんか店員さんって出口まで来るのよ、
うん、
なんか上得意様みたいな、だもう買ったスーツなんか2万ぐらいのさ、
はい、
なんとかで半額ですみたいな感じのスーツなんだよ。
もう1着買ったら1着プレゼントみたいな。
そうそうそうそう。でそれでさなんかもう業々しく来るのがさ、もう来なくていいよって一回断るの、大丈夫ですって言うの、
うん、
だけどへえとかっつって来るんだよね。あれもう決まってんだと思うんだけどさ、マニュアルで
こうしなさいっていう風になってるんでしょうね、うん、
あとはあのたまにあるのは携帯電話買った時ね、スマホとか買った時に、
ええ、
あのショップの人が出口、
え、携帯電話であります？
あるあるある。ついこの間あれだよ、ソフトバンクで、
はい、
そうだったよ。
それペッパーくんがやってくれたんじゃなくて、
ペッパーくんはやってくれない
ペッパーくんがやってくれたら楽しいですよね。
ペッパーくんはさもうさあれだよ、あのもうさそなんか、ね、3体ぐらいと会話したことあるんだけど、
ええ
ー、いまいち会話が成り立たないね、彼はね、
はあ、彼らは
彼らはなんかね調子悪いペッパーくんが多い。
もうどんな会話しました？
いやもうあのこんにちはとかって言っても、
うん、
なんか無視なんだよ、無視かよって。であのうちさ家族3人で行くじゃん、もう子供が一緒の時じゃないとペッパーくんとは話なんかしないからさ、恥ずかしいから、
うん、
で子供がね5歳の子供がいて、で僕と嫁さんがいて、えペッパーくんすごいなって思うのは3人が目の前に立った時に、
はい、
あのね僕を見るんだよ、子供を見るんじゃないんだよ、嫁さん見るんじゃない、僕を見るよ。多分ねこの3人の中で一番力持ってるのはこいつだなって判断してるんだろうね彼なりに、まあ、実は嫁さんが力持ってるんだけど一番
ね、
ちょっと間違ってるんだけど、でも彼なりに判断して僕の方を向くんだよ、
向いてその後
何喋ってもまあ大し、うんたことはしないやつ、まあ、そんな話いいよ、ペッパー君の話はいいんだよ、うん、ペッパー君の話をしたいんじゃないの僕は、
うん、はい、じゃあ戻しましょうかね。
僕がしたいのは
洋服屋さんの話ですね。
最近のソフトバンクの CM は外してるよねってことを言いたいわけですよ、
は
い、あの最近ソフトバンクの CM 見る？
あのそう正直に言いまして、うん、あのテレビを
ほとんど見ないんだ。
つけてないので、
ほら白い犬のキャラクターでさ、
お父さん
犬っているでしょ、
はい、
で、上戸彩さんが娘役でみたいな、
はい、
であの家族のパターンでずっとやってたで、最近ね、はい、変わったのよ。お父さん犬はまだ出てるんだけど、ね、なんかね、アトムが大人になったとかセーラームーンが大人になってみたいな、でそれがあの、はい、役者さんとか、なんか、何だっけな、小泉今日子さんとか、
はい、
さやってんのよ、ね、大人になったセーラームーンみたいな感じでやってんの、で、
はい、
なんかそれでなんかちょっとやるんだけど、
はい、
なんか、ね、いまいち話題にもなってないし、あの完全に外してるの面白くないんだよね。 AU 頑張ってるよね、 CM に関して。
AU はどんなし、
AU はほらあの前にも話したでしょ、その三太郎シリーズ、桃太郎と浦島太郎と、はいはい、桃太郎ん、じゃあ桃太郎と浦島太郎と金太郎か
と、さりげなくどっかに何かがいる、
そうそうそうそう、 まあ、いやそんな話いいんだけど、うん、でね、そのね、
でその CM が、はい、
で CM じゃ、で CM の話なんか誰もじゃ、あの出口まで商品を持ってきてもらうことが気持ちいい、本当にあれは気持ちいいサービスなんですか、うん、って話をしてるわけですよ。
話が、ね、最初に戻りましたね。
何最初に戻った、先生最初ずっと最初からこの話をしてます。
え、時々脱線してます。
でね
でにゃって
でね、はい、のりこさんはどう思うかと、
はい、あれは私は、ね、レジでありがとうございました
でしょ、丁寧にありがとうございましたって言えばもうそれが一番気持ちいいじゃん。あとはもうほら帰りにさ、出口までの間にちょっと他の商品見たかったりさ、
うん、
するじゃん、自分のペースで帰りたいじゃん、はい、
そうですよね。
なんかね、なんかね僕ね、どちらかというと追い出されてる感がある。
あ、
なんか早く買ったらとっとと出てけっていう言われてるような気がするんだよね。
あ、
そんな気しない？なんか、
あれ、でもそこまでお店の方そこまでは思ってない。い
や、そうやって思ってないのか、サービスとしてやってるのは分かってるよ、
うん、
分かってるけど、別にそのサービスは僕としてはあまり気持ちいいサービスじゃないし、だ僕がさ、すごいさ、何千万の商品をね、
はい、
ね、なんかプラチナカードかなんかでさ、もしくは現金でさ、ポンって買ってさ、それでなんか出口まで見送ってくれるんだったら、ちょっとなんか若干優越感はあるのよ、まだ、はい、多分ね、そんな買い物したことないから分かんないけど、うん、でまだあるんだけど、だけど、あの、たかだか2、3万のものをさ、
はい、
買ってさ、出口までさ、なんかちょっと。むしろちょっとバカにしてるみたいな感じのさ、
いやいやいや、
いやもうさ違うよなと思って、もう、
あ、でもやっぱりそのいらっしゃいませっていう風にお迎えして、うん、あのやっぱお見送りっていう気持ちでやってらっしゃるのかもしれないですよね。
お見送りはレジでありがとうでいいじゃん、それでも十分気持ちいいんだよ、その 2,3 万の買い物しかしない庶民としては。
でもあの、まあ、私もどちらかというとその竹内さんと同じ感じなんですけれども、うん、お店の方から、お店の立場から見ると、
だからそれはお店の人の、だから店員さんも別にやりたくてやってるわけではなくて、マニュアルでそうなってるんで、お見送りするようにっていうお店のルールがあるんだよ、おそらくね。
でそれに従わなかったらなんでやらないんだと。
そうで、お店側の考えとして、
はい、
あなたたちが売っているものと客層を見てそのサービスやりなさいよって言いたいのね。
でもそれってもしそのお客さんによってですね、
うん、
この人は1万円だからレジまで、この人は5万円だったから、
そのお店の雰囲気と客層、うん、来る客層よ。だからあのさ、行ったこともないけどさ、銀座のさ、
はい、
なんか飲み屋さんでさ、
はい、
よく見るじゃん、出口までさお見送りに来て、また来てねみたいな、あれはなんかありな気がするのね、はい、あのサービス、もうそこまでのサービスをするっていう感じで分かるのね、はい、で、なんだけど僕の言ってるのは本当に 2,3 万円のスーツを買って、うん、そこまでのサービスいらないよって思うの、むしろちょっと気まずいよみたいな。
あ、でもその購入してくれた金額に関わらず来ていただいた、買っていただいたっていうその感謝の気持ちを込めて、感謝の、
じゃあね、レジでありがとうございましたって読み、ね、言ってくれるお店、それだけをやるお店あるでしょ、
はい、
別に僕じゃあ感謝の気持ち足んねえななんて思わない。全然それはそれで
あり、
笑顔でありがとうございましたって言ってもらえれば気持ちよく帰れる、うん、
そのお店の、
だからあなたたちが売ってるその商品のこの金額とか、
はい、
来てる客層考えなさいよっていう、ね、僕のカードなんかもう普通のあれだよ、年会費が1000いくらのやつだよ。普通のカードで使ってんの、 JCB の普通のカードで。そんな人にそんなさ、うん、出口までさ、ありがとうございましたなんて言われてもさ、 なんかもうちょっと気まずいだけど、もうお互い気まずいでもうやめとこそういうのっていう感じ、ね、
でもそれすごいですよ。だもその気持ちを受け止めて、
あなたたちのお店の客単価を考えなさいって話よ、ね、そういうことです。
そうです、はい、あどうぞ。その先ほど言ったそのスーツ選ぶときの話なんですけれども、うんうん、まあ、今その見送りはいらないよってお話だったでしょう、
うんうん、
そのスーツを選ぶときにお店の方がついてきますよね、うん、
当然当然。
それはどう思います？
それはいいんじゃない。スーツ屋さんはそれはありな気がする。
うん、
なんだろう、分かんない。要は例えば自分のサイズであるとか、
はい、
いうのも分かんないし、じゃあそれがどこにあるの、どの辺にあるのとかっていうのも分かんないし、僕の中でね、僕の中ではやっぱり、はい、スーツ売ってる店員さんはそれなりの色の勉強とかさ、
はい、
いうのもしてたりするから、
はい、
まあ、僕にない部分として、まあ、ありかな。ただそれがスーツ屋さんは OK なんだけど、普通のカジュアルな洋服屋さんでそれやられたアウト、僕の中では。
あ、
では結局、あのね、スーツって僕は無難なものを選びたいのね。仕事で使う上でこういう仕事してるんです、僕は営業やってるんですって、で、まあ、僕のこと見て、まあ、どれぐらいのスーツがいいか、まあ、選んでやっつって、なんかちょっとさ、リクルートスーツみたいなさ、
はい、
新入社員が着てるような感じのやつでもダメじゃん。
だから、まあ、そうですね、
あんまりちょっとなんか派手な感じのやつもアウトじゃん。だ、無難なところの紺の落ち着いた感じのみたいな感じで選ぶじゃん、無難な。要は
ちょっとこう、そう、薄い白の線が入ってるとか、
外から見られた時の感じをメインに持っていくから、誰か見てくれる人がいると僕は嬉しいのよ。だけど普段着に関しては、
はい、
自分が気に入ったものを買いたいから、他人の意見どうでもいいんだよ。
でもついてきますよね。
僕そういうとこ行かないそれどういうかな、
ついてこないところの方が少ないと思うんですよね。
多分ね、行くお店だろうね、きっと。ほら、ショップ店員ですみたいな感じ、私ショップ店員ですみたいな感じの、
はい、
店員さんがいるようなお店ね、のりこさんなんかほら、よくギャルが行くような感じのお店行くでしょ、
はい、
きっとね。だそういうところはみんな つくんだよね。
いらっしゃいませって思うんですよね。
私なんかもこれ着てるんです、お前が着てる服なんか着たくねえわってそういうとこ行くでしょ。僕よくてユニクロだから、ね、
ま、ユニクロさんは確かについてこないですね。
そういうことですよ。
なんか女性のお店ってですね、
もうのりこさんはあれだ、ギャルっぽい服を着てるってことは否定しないで一切。
いや、まあ、ギャルっぽい服のお店もそうなんですけれども、
うん、
一般的にですね、うん、入った瞬間に何かお探しですかって聞かれちゃうんですよね、
うん、
いや、探してるから来たんだけどと思うんですよ、心の中で。
あのね声かけるのは、
はい、
店員としてはするのよ。僕ほら過去に電気屋さんで勤めてて、
はい、
来たお客さんには一声まずかける、
はい、
いらっしゃいませって、何かあったらお声かけしてくださいっていうようなことは必ずする。それっていうのは、
うん、
いろんな意味があって、
はい、
今度声かけやすくしたい、するための言葉だったり、
はい、
ちょっと怪しそうな人に対しては、お前のことちゃんと注目してっからねって、変なことすんなよっていう意味もあったり、まあ、いろんな意味を込めて一言声はかけるのね、
はい、
で、それ以上は、まあ、電気屋の場合はやらない。基本的にはよっぽどなんか探してるなっていう雰囲気の時、あ、この人買うなって思ったら声かける。
それがですね、洋服屋さんの場合はちょっと違うんですよ、
うん、
何かとお声かけくださいって
そこまではいいんですけどね、うん、あれさん分かりましたって思って自由に見ようとするでしょう、うん、そしたら必ず今これがこう流行っててですねってこうしたらいいですよって、うん、あのゆっくり見たいんですよね私、
うん、
ゆっくりそれをね
断ればいいじゃん。
いや断ってるんですよ。
大丈夫です、
はい分かりましたって、うん、それでもついてくるのは
分かりましたって言っちゃうからいけない言っちゃうからいけない。
どう言ったらいいんですか。
え大丈夫ですって言えばいい。
ああ何が大丈夫なんですか
って。もしくはあのちょっと見てみますって。
うん、あそれをね言うんですけどね、
うん、
しばらくしたらまた声かけられるんです、
う
ん、
でそういう店には行かない。
でもそういう店が多いんですけど
二度と行かない。だもうユニクロ行けばいい。ユニクロに。
あまあそうなんですけどね、
う
ん、
そうそう、あのユニクロとか GU とか行っとけいい。
確かについてこない。
大丈夫大丈夫。もしくは俺あのあれだよ、あのネットで買えばいいの。 ZOZO タウンかなんかで買っとけばいい。
でもサイズがねわからないからですね。
あれであの例えばAmazonとかで買うじゃん、
はい
ね、ほとんど洋服売ってるところってさ一回買って着て合わなかったら返品できたりするんだよ。
あそうなんですか、うん、
気に入らなかったりあの、うん、サイズが合わなかったりしたら、まあ、よっぽど切れちゃったり汚しちゃったりしたら別だろうけど、それちゃんとあの買うときに ネットとか大体それ書いてあると思う。
ネットショッピングっていうのがですね、うん、このインターネットのご時世なんですけれども、うん、どうも苦手でして、
うん、
わかりますこの気持ち。
全然わからない。
わからない、うん、多分竹内さんねあのすごく IT 詳しいからですね。い
や僕はネットショッピングの方が気楽だし値段も安いし。
でもそれは文房具とかだったらいいと思うんですけれども、うん、あのその洋服とか、
うん、ちょっと色合いがあって、
そうそう、でこのネットショッピングだからまあクレジットカードしか使えないっていう時もあるでしょ
う、うん、
そのカードの情報を入れるっていうことは、うん、この人にバレちゃうって。
どの人に。
その会社の人にバレちゃうってこれで漏れたら嫌だなとかね。
いやでもねそれ言ったらカードしたらカード一切使えないよ、
うん、そうなんです。
だってお店の人だってねカードを預かりしますって、
はい、
ちょっと変な機械に通せばさ簡単に中の情報なんか盗めちゃうんだからさ。
うん、だからカード使わないんですよ。
カード使わないの。
はい、
うんとね、あの違法、きちっとカードは明細をきちっとチェックしといて身に覚えのないものが入ってたらカード会社に言えばその分は返ってくるからお金が。
あもちろんその使った時は絶対チェックするんですよね、
うんうん、大丈夫大丈夫、うん、大きなことにならないから。いや自分に過失がない限りは大丈夫だ、
うん、そこはね大丈夫なんですけど、やっぱここがやっぱ IT に弱いとこなんですよね。
いや IT に弱いとかではなくて、
やる気の問題。
やる気の問題というかまあ
合わない。
慎重なんだろうね。
あよく言えば慎重ですね、
うん。
悪く言えば時代遅れみたいな。
うん、すげえ損してると思いますよ。僕ほら前も言ったけど。何とか言ってるけど、はい、僕はカードで全部支払いすることで年に1回か2回ディズニーランドにタダで行ってたりするからね。
そうですよね。
そうすごいだってもう今あれじゃん、なんか CM とか見ててもさ楽天ポイントでこういう条件満たせば 10倍のポイントがつきますとかさやってるじゃん。
でもねなかなかちょっとそれに乗れない自分がいてですねどうしたらいいですかね。
いやむしろあれだよ、あのカード使い始めたら現金で払うことの方が、
はい、
なんか面倒くさく
なる。ちょっともう面倒くさくなりますかね、
うん、お釣りもらったりするのが面倒くさかったりすると思う。
じゃあちょっと少しずつ準備して、ね、まあ、練習していきましょうかね。じゃあ
現金が、ね、悪いのかというとそうではないから、
うん、
別にそれはいいと思う。あのカードを持たない主義は全然いいと思います。
うーん、ね、あ1枚だけ持ってますけどね。
1枚だけ持ってんだ。
はい、
あのねそのカードあんまりめったに使わないでしょ。
あんまり使わないですね。
普段持って歩いたりするの。
で、あえて使うと。
ああ、ダメダメ。もうなんかね、あえて使うとかじゃないんだよ。もうそれを、家にしまったりするんでしょ、なんか。使うときだけなんか持ってくみたいな。
そうそうそう。
実印じゃないんだからさ。
カードの意味なし。
ね。ダメ。ダメかどうか分かんない。ダメではないけどね。いうことです。ね。
はい。
いうことで、何の話してたんだっけ？
店員さんが、
うん、
買い物終わった後に出口まで荷物を持ってきて、うん、ありがとうございましたって言われるのが、うん、僕は苦痛で苦痛でしょうがないっていうお話でした。
そんな別にそう言うほど苦痛でもないけどね
あれだけ言ってたじゃないですか。もう
全然そんなことないですよ。
じゃあ嬉しいですか。
もうまあそれはほらお店のさ、いろいろやっぱり考え方があるからさ、そんなこと言っちゃ、
なんか最初の言ってることが違う、
言っちゃのりこさんそんなこと言っちゃダメ、ね、お店のそういうね、ありがたくそういうのも受け入れるぐらいの心の広さを持たなきゃダメね、いうことでございまして、
こういうふうに最初の意見から変わるっていう竹内さんのことも受け入れたいと思います。
そうだね、ね、ではエンディングいきます。
はい。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
最近ほらもうクリスマスに近くなってきて1ヶ月切りましたんで、
はい、
世間でね、あのイルミネーションいっぱいやってるじゃないですか。ね、結構あれですか、そののりこさんの地域の方でも家に飾ってるような人って多いですか？
あの今のこの時期ではまだ見ないんですけれども、
うん、
多分12月の2週目とか3週目になったら飾ってこう賑やかになってくるんじゃないかなと。
まだこの時期少ないの？
まだ家は少ないですね。
そう、うちの周りはもう結構みんなやってるよ。
竹内さんのお家も？
うちはやらない。だってあんな何が楽しいのかさっぱり分かんないんだけどさ自分の家をさ、
はい、
光当てたりキラキラさせたりしてさ、
はい、
自分はその家の中にいるんだよ
そうですよ。
でしょ？だったら家の中に綺麗にツリー飾った方が良くない？
うん、そう思います。
でしょ？
最近はそのいろんな家がするもんだから、その家同士の競争になってるっていうところも聞くんですよね。
あのどっかの団地みたいなさ、
うん、
どこ行くとさ、そこの一角はもう各家がやってて競い合ってやっててみたいな、うん、いうような地域とか地域でやってたりするとかあるよね。
そこがちょっとしたそのイルミネーションを見るスポットになってるっていうこともあるんですよね。
でわざとその前ちょっと通ってみたりしてね。
そうそうそう。
で結構ねそういうところってなんかね12月の25日を過ぎてもそのまんまね片付けないんだよね。
そのまま新年まで行っちゃう、
ね、うん、年明けてもしばらくやってんだよね。
それ単純に片付けるのがめ
ん
どくさい、
めんどくさいんだと思うんだよだったらやるなよって話だね。
ねえ、
いうことですよ、ね、
はい。
あれですか、今年の、クリスマスはなんか誰かから何かもらえる予定はあるんですか？
多分ですね、
うん、おなんかあるんだ。
竹内さんから何かもらえるような気がするんです。
お、そうなんだ。
はい、待ってます。
かなもうわけわかんないこと言ってるよね
もらえたらいいな。
もらえたらいいな。何が欲しいんですか？
ですね、うさぎのぬいぐるみ。
お、出た。じゃああれですね、うさぎを山に行って
本物のうさぎですか？
本物のうさぎを剥製にして
サンタの帽子かぶせちゃったりして、
うん、お届けしようじゃないか、はい、いうことでございます。まあまあそんな話いいですよ。とりあえずちょっと今週もたくさんお便りいただいてますんでね、
はい、
お便りご紹介したいと思います。のりこさん、はい、よろしくお願いします。
はい、キムチさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しています。のりこさんの声を聞くと昔の女優さんですが真矢純子さんを思い出しますというメッセージいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。また新たな人がね、わかりますか真矢純子さん。
真矢純子さん申し訳ないです、ちょっとわからなくてですね。
わかんないんですか。あれですよ、金ちゃんの被害者ですよ。
金ちゃんの被害者
金ちゃんの被害者
金ちゃん何かしたんですか。
女優さんなんだけど、
はい、
金ちゃんが萩本欽一さんが、ね、
はい、
昔やってた金床で、
はい、
金ちゃんの奥さん役をやったんだよ。でずっとバラエティー出てたから、
ええ、
なんかもうバラエティーのその金ちゃんの奥さんのイメージが強くなりすぎちゃってすごい視聴率良かったんです。 30% とか 40% って言ってたの確かね。
そうなんですね、うん、
すごい
後で調べてみよう。
すごい女優さんだったんだけど、まあ、そこでも色ついちゃって、
ええ、
うん、で番組その金床終わってからはあんま見なくなっちゃったよね。いう感じですよ。
そういう方なんですね、うん、
被害者被害者なのかなどうなのか分かんないんだけど
これって今回 4人目ですかね。
4人目ですね。
4人目ですかね。
はい、女優さんが多いですよ。
ね。
ね。
どうしよう。
何勘違いしてるんですか、皆さんね。
おお。
なんかもう、半分もう、絞り出してる感じがありますよね。
次誰にしようかな。
なんか似てるやつ誰かいねえかな、ぐらいの感じで。
来週はどんな方に。
ね。
ね。
待ってますよ。
待ってます。
なんとなく分かったでしょ、その、誰々の声に似てますよねっていう話題は意外と読まれやすいぞっていうことは、なんとなく分かったでしょ。
分かりました。
ね。いうことで
次は竹内さんのも聞きたいです ね、
ね僕は誰だろうね。
まだ1回しかないですよね。
僕にもなんか送ってきなさいよ皆さん ね、
ね、
よろしくお願いしますよ。
よろしくお願いいたします。
はい、いうことでございまして、
はい、
では告知してください。のりこさんがしてください。もう今週するのめんどくさくなっちゃった
はい、では
しっかりやりましょう。たまにはちゃんとやりましょう、告知を。
先週もちゃんとやりましたよ。
あ、そうですか、
はい、
ちゃんとフルコースでやりましょう。フルコースで、
はい、そんなことない人ではですね、
そんな
すいません、ちょっと噛んでしまいましたが、
うん、切らないよ、はい、最初からカットしないよ。
そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しています。 E メールのアドレスはそんない@0438.jpsonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターもやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだプロジェクトをフォローしていない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてホームページの方からも、そんなことないっしょ、また他の番組もお聞きいただくことができますので、インターネットでホームページすいません、噛んでました真面目にやろうとしてたら
、そんないプロジェクトね
出てこなかった、はい、そんないプロジェクト、検索してみてください。よろしくお願いいたします。またそんないプロジェクトでは紙ではなく、すいません、文字のブログもやっておりますので、
紙では配ってないよブログ
すいません、文字のブログもやっておりますので、そちらもぜひぜひお読みください。ご感想もいただければとても嬉しいです。また今日の、番組の中でも触れましたが、クリスマス特集を、また12月に配信いたします。皆様のクリスマスの思い出エピソードなどをお寄せいただければ、またこれもとても嬉しいのでよろしくお願いいたします。
はい、
すいません、
大丈夫ですか。途中なんかそんなプロジェクトがちょっと出版社になりましたけど大丈夫ですか
出版業界も出ましょうか、
うん、無理でしょうね。いうことで紙では一切、ね、配布してませんのでね、
はい、
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、ですね、あとはですね、はい、まあ、いろんな番組そんなプロジェクトってやってまして、
はい、
理科の時間という理科の番組であるとか、美術の時間という美術の番組とか、あとはそんないとダルっていう IT 系の番組とかですね、
はい、
いろんな番組やっておりますんで、 はい、よかったらあの他の番組もね、ホームページから、聞けますんでね、もう終わっちゃった番組も聞けたりしますんでね、
はい、そうですね、
よかったら聞いていただければなと思います、はい、あとはあのさっき言ってたほらクリスマス特番のクリスマスエピソードがね、はい、止まってるんですよ、
はい、
ちょ今週ちょっとねお便り来てないので、まあ、多分みんな考えてるんだと思うんですけど、
そうです ね、
今年最後のそんなことないしょ最後の配信が、12月の22日配信が最後になると思うんですね、
はい、
ここでクリスマス特番というのをやります、いうのは何どんな内容かと言いますと、リスナーの皆さんからクリスマスの思い出とか、もうクリスマスについて語りたいこととかね、クリスマスなんかなくなっちゃえばいいんだとか、クリスマスってこうだよねとか、まあ、いろんなもうクリスマスに関わることだったら何でもいいんでね、お便りたくさんいただきましてそれをご紹介していこうという内容の特番をね、はい、ほぼ毎年のようにやってるんですよ。
過去の配信も聞けますよね。
で、はい、で、このいただいた皆様のお便りは、僕は一切読みませんので、
安心してください、
はい、のりこさんとあとあのそんなプロジェクトこの番組もずっと参加してました、酒井さんと女性2人が読みますので、ね、よかったら送ってきていただければなと思います、はい、一番面白かったエピソードには何かプレゼントとかなんかそんなの考えようかなと思ってますので、
はい
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということでございまして、今週の反省はないです。
はい、告知が途中で言えなくなったっていう。
でもあれはわざとでしょ。だって
うん、そうわざとなんです。
わざとでしょ。あれはちょっと噛んだ方が面白いかなって、そんなプロジェクトっていうのを忘れると楽しいかなとかね。
そうそう、
ちょっと紙でブログやってるっていうことにしたらすげえ笑えるかなとかって思った方がいいでしょ。
そうそうそう、さすが。
そこは反省することじゃないですか、
ね、
はい、いうことでございまして、
あれってこうリスナーさんをねこうちょっと、
う
ん、
そうそうそうそう、
興味を持っていただくっていう。
お送りいたしましたのは竹内と、まあ
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。